広報津南、新潟県津南町、2021年3月20日号、ナンバー717。1ページ、表紙。表紙の写真。津南小学校の3年生が作成したジオカード、ジオパークの魅力がいっぱい詰まっています。写真の説明。紙面の中央に、大きく4人の児童の全身が写っています。前列に男児と女児、後列にも女児と男児、2人ずつ2列に並んで立っています。胸には津南小学校の名札がついています。右手にジオカードを持って顔の横に掲げて正面を見て微笑んでいます。左下には集めようジオカードと書かれています。写真終わり。2ページ、ジオ時間。13種類のジオカードの写真が載っています。集めようジオカード。津南小学校3年生の羽ばたき学習で作成した苗場山麓ジオカードコレクション。子どもたちが調査で見つけたジオサイトの魅力をカードにしました。カードには子どもたちが考えた内容がいっぱい詰め込まれています。写真が2枚あります。写真の説明。ジオカードの表面と裏面の写真です。1. 表面。ジオサイトの写真。空の展望台から眺めた写真です。左上に空の展望台、その右横にはチャレンジと書かれています。集めたカードで遊べるじゃんけんマーク。左下にチョキの手が記されています。下中央には、苗場山麓ジオクイズ。苗場山麓の河岸段丘は、主に何川によって削られてできたでしょうか。丸1、信濃川。丸2、中津川。丸3、釜川。右下には、おすすめ度。星マーク3段階で評価。ここには、星マーク2つが記されています。2. 裏面。写真の説明。Google マップ、ジオサイト所在地の QR コードが右上に載っています。調査で見つけたジオサイトの魅力解説文。記載事項を読み上げます。苗場山麓ジオカードコレクションナンバー2。空の展望台。おすすめレア度。星2つ。この展望台からは10段くらいの段々になっている土地が見えます。この段々を河岸段丘と言います。苗場山麓の河岸段丘は、これほど多くの段々を一度に見ることができるため、日本一の河岸段丘と呼ばれます。空の展望台は、標高約710メートルの高さにあり、たくさんの山々を見ることができます。川の展望台とは違い、信濃川を見ることはできませんが、晴れた時に見える景色は絶景です。表面のジオサイト3択クイズの答えが、2と左下に掲載されています。写真終わり。ジオカードがもらえる場所。以下の場所で3月20日土曜日から無料配布します。窓口や受付、等でジオカードくださいと伝えてください。津南町、ナジョモン、津南町観光協会、津南町総合センター、栄村、栄村公民館コラッセ、道の駅栄、秋山郷都念墓、十日町市、十日町市博物館、お問い合わせ、ジオパーク推進室、電話 765-1600。 3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、長野県北部地震から10年。8ページ、DMO 推進室だより。9ページ、 作ろうマイナンバーカード。11ページ、津南町成人式。12ページ、はい、こんちょ、健骨体操です。レギュラーズ。10ページ、見て知って得をする河原版。11ページ、健康づくりアラカルト。13ページ、生き生き大好き津南町。14ページ、国宝だより。15ページ、地域おこし協力隊だより。農業の豆知識。16ページ、広報ライブラリー。17ページ、津南の文芸。18ページ、病院祭時期。年金コーナー、100日運動、議会コーナー。19ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク認定商品。20ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声役の会に、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話765-3112までお問い合わせください。写真、写真の説明。表紙に載っていた4人の児童が横一列に並んだ上半身の写真です。ジオカードを右手に持って掲げています。写真終わり。
4ページから7ページ、特集。長野県北部地震から10年。平成23年3月12日、午前3時59分、長野県北部を震源とする震度6弱の地震が津南町を襲いました。あの地震から10年、復興を遂げ、当時被災した姿はほとんど見られません。だからこそ、この機会に、あの日何が起きていたのか振り返ります。忘れられた被災地を、私たちは忘れずに、次の世代につなげます。写真。当時の広報誌、号外で復興支援についてお知らせしました。写真の説明。頑張れ津南。頑張れ日本と書かれ、中央に大きく地割れした道路、2011年3月20日号の表紙と、地震後の支援のお知らせのページです。写真終わり。地震の記録、津南町。発生時刻、平成23年3月12日土曜日、午前3時59分、震度6弱、計測震度 5.7、マグニチュード 6.7、震源地長野県北部、避難勧告、4地区、8世帯、22人。辰野口、土石流の危険。田中、地滑り。決闘、雪崩の危険。小島、土砂崩れの危険。被害、人的被害。軽傷、27人。建物被害、1188棟、全壊49棟、大規模半壊15棟、半壊98棟、一部損壊1026棟、道路被害、町道140箇所、林道26箇所、断水15集落 464世帯、最大。津南町長、桑原遥。町長の
顔写真があります。
平成16年10月23日、夕、ズドーン、ガタガタガタガタ。高校3年生でした。寮の食堂で夕ご飯を食べ、自室でまどろんでいた時でした。これまで経験したことのない揺れに、明かりのつかない部屋の机の下で、震えながらしばらく動けなかったことを思い出します。翌春、進学のため上京しました。たびたび地震があるところとは聞いていましたが、慣れてくると不思議に、こんなものかと思うもので、中越地震の恐怖など忘れかけていた頃、平成23年3月11日の東日本大震災の発生でした。大津波が東北各地の沿岸部を襲い、日本はどうなってしまうのだろうと強い不安の中、停電で動かない電車を後に、本郷から高円寺のアパートまで夜道をとにかく歩きました。私だけでなく皆、都心から自宅に戻ろうと、ただただ黙って歩く人波は、今でも忘れられません。やっとアパートにたどり着いて、
水黒しながら携帯で、
東日本の情報を探り、うとうととしているところへ、新潟、長野県境で、震度6強の知らせが入ったのでした。手の震えが止まらない中、家族に電話したのでした。これまでに経験したことのない大災害を前に、心の平穏を保とうと必死でした。未曾有の災禍から10年となった今日、今改めて過去の地震を知ることは、将来再び襲ってくるかもしれない未来の地震の備えをすることになるのだと思います。近年、各地で発生する大地震、豪雨、豪雪などで、自らも災害に襲われ、ままならない状態にあっても、地域同士やボランティアが手と手をつなぎ、前の災害で助けてもらったからと、助け合う姿が報道されます。津南町にあっても、これまで度重なる災害に耐え忍んだだけでなく、
危機を乗り越えようと、
町内各地の集落、
地区振興会をはじめとする人と人との絆で、
今、成熟の希望を感じることができます。この希望を次の時代へ紡いでいけるよう、心を砕き、寄り添う優しさを忘れずに、災害に強い町づくりを進めていきたいと考えています。写真が9枚あります。1、斜めに倒れそうな倉庫。2、崩れて道路を塞いだ石垣。3、ほとんどの商品が崩れ落ちた商店。写真の説明。棚から台所洗剤やお菓子などが通路を埋め尽くすように散らばっています。4、大量の震災ごみ。写真の説明。空き地に大量の震災ごみが集められています。5、断水した地域への給水。写真の説明。給水車より3人の男性が大きなポリタンクに給水をしています。6、辰野口集落では大規模な土砂崩れ。写真の説明。道路脇の雪の壁には亀裂が入り、土砂崩れで、 小屋が押しつぶされています。7. 体育館の天井が崩れ落ちた上郷小学校。写真の説明。楽器や椅子が置かれた体育館に、天井が崩れ落ちたり、ぶら下がったりして、鉄骨が現れています。8. 積雪時期ということもあり、雪崩が発生。写真の説明。スノーセットの出入り口が、雪崩によって塞がれています。9. 自主防災組織で対策本部を立ち上げた上野集落。写真の説明。地震災害対策本部と書かれたテントの中で、4人の方が食べ物などをたくさんテーブル上に並べて活動しています。写真終わり。地震当時を振り返る。当時の最前線から。この経験を忘れず、
大きな災害が起きないことを祈って。
大島のりおさん。当時、津南町消防団副団長。
大島さんの顔写真があります。
平成23年3月11日、午後2時46分ごろ、東日本大震災が発生しました。沿岸に押し寄せる大津波の様子をテレビで見て、驚きと恐ろしい状況に足が震えるような思いがしました。翌12日の早朝、3時59分ごろ、激しい揺れに驚いて布団から出ました。テレビをつけ、家族の状況を確認してから、南文書へ駆けつけたが、文書内もいろいろなものが散乱していました。震源は、長野県栄村と津南町の県境付近。震度は、栄村が6強、津南町が6弱でした。南文書には、各分団から被害状況の報告が入ってきました。震源に近い上郷地域の被害が多くありましたが、信濃川沿いの地域からも被害報告がありました。また、国道405号の血統地内では、落石で大きな岩が国道を塞ぎました。消防団長、南分署長等と対応を協議して、午前は解散しました。午後、栄村に義父母がいるので、妻と出かけましたが、栄大橋と護岸が1メートル以上離れていて通行止めになっていました。橋の下の JR 飯山線も路盤が崩れて、線路が宙吊りになり、そして倒壊家屋も多く見えました。この先へ行くために、東部の山越えで行くことにしましたが、栄村長瀬から上がると、道路上に多数の地割れ、雪原には多くのクラックが見えました。積雪期であったため、雪崩も多数発生していました。津南町消防団と栄村消防団は応援協定を締結しているので、団長と南分署長に報告をしました。その後、3名で栄村の現場確認を行った後、栄村消防団長と連絡を取り、応援要請を受けて、津南町消防団30名での応援出動を決定しました。3月16日から18日の3日間の予定で実施されました。17日は吹雪のため中止。津南で被害があった地域の2分団と3分団の団員は除き、他の分団から2日間で 総勢60名の応援出動を行いました。初日は近隣の飯山市、中野市、山の内町の消防団も応援に駆けつけていました。栄村は秋山地域を除き、全村避難となっていたため、地元の団員と応援団員で班編成をして、各集落の見回り警戒や救援物資の受け入れ、
配送仕分け、
各避難所での世話等を行いました。2日目は前日降った雪のため、各避難所等の除雪やその他いろいろな活動を行ってきました。この地震は東日本大震災の13時間後に発生したもので、海溝型の巨大地震に誘発されて起きた遠方誘発地震と考えられているそうですが、まさかこの地で起こるとは思いませんでした。当時、東日本大震災の被害が広範囲で大きく、また原発事故も発生したために、この長野県北部地震は全国的な報道も少なく、隠れた大災害のような気がしました。
写真が3枚あります。1、
血統地内での落石。
2、
栄村の応援に参加する消防団員。提供、大島則義。
3、
路盤が崩れた飯山線。提供、栄村。
写真終わり。
中山邦弘さん。当時、泊丸本村集落総代。中山さんの上半身の写真があります。平成23年3月11日と3月12日に続けて発生したことは、誰もが記憶から消えることはないと思います。私はその時、長岡日赤病院で妻の抗がん剤治療の最中であり、ものすごい揺れで病院が崩壊しそうなとても恐ろしい体験をしたことは今でも忘れることはありません。そんな思いをしながら夕方帰宅をして家族とも話をしていたその翌日、3月12日午前4時ごろに長野県北部と新潟県の県境付近で最大震度6強の大きな地震が発生しました。その時はまだ夜明け前で何がどうなっているのか全くわからない状態でした。私はその年、泊丸本村の総代でありましたが、泊丸本村は平成21年に町の補助を受けて自主防災組織を設置しておりました。組織の編成はその年の集落役員、地元消防団、
そして地元の消防署職員で編成されており、
当時は2回ほど集落で防災訓練をしていました。夜明けと同時に役員全員が公民館に集合しました。地震当日は町の避難所として指定されている泊丸小学校の体育館の天井から落下物があり、また、泊丸保育園も閉園中で、どちらも避難所として使用することができませんでした。そのため、泊丸公民館を避難所として開設した旨を役場に連絡したり、集落内の住民の安否確認や、住宅その他の被害状況などを役員全員団結し、町に報告することができました。幸いにも、怪我人や家屋等の倒壊もなかったので一安心しました。そして夕方ごろから避難する人たちが集まってきたので、役場からの救援物資の配布も行いました。役員全員が初めて体験する 災害時の避難所の対応でありましたが、それぞれが自分たちの役割分担も決まっていたので、緊急時でも何とか活動することができました。これも自主防災組織を編成して、防災訓練も実施していた、その効果が出たのだと私は確信いたしました。そして夜になっても余震が何回とあり、役員は徹夜で避難所の様子を見守りながら、3日間ほど避難所生活も体験しました。なお、自分は当時、
JA の共済課に勤務しており、
JA でも町内各地の家屋等の被害調査を実施していて、大変忙しい日々が続きました。そんな中での震災体験ではありましたが、災害時は自分たちで守れる範囲内のことは、一人一人がその意識を持って、互いに協力し合いながら、自分たちの地域を守り続けることが大事であると思います。そして、大きな災害が発生しないことを祈りながら、今後も地域に貢献したいと思っております。写真が3枚あります。1、避難所として開放した泊まる公民館。写真の説明。ストーブの周りに4人の方が防寒着をつけ、膝掛けなどをかけて座っています。2、役場から運び出される救援物資。写真の説明。役場フロントに積み上げられたラーメンなどの入った段ボール箱を運び出そうとしています。3、集落の皆さんで協力して炊き出し。写真の説明。大きな釜を前に3人の女性がおにぎりを作ったりしています。写真終わり。
8ページ、DMO 推進室だより。令和2年度は新たに観光地域づくり課が発足し、新しいスタートを切ったと同時に、新型コロナウイルスが様々な影響を与えた年でした。1年を振り返りながら、来年度の事業内容を説明します。4月から5月、コロナ禍でもできることを、新型コロナウイルスが日本にも上陸、緊急事態宣言が発令され、ニューグリンピア津南さんが2ヶ月休館、その影響が町内にどれほどあったかを分析しました。また、帰省できない方には津南の農産物を、飲食店でのテイクアウトを推奨するなど、お店の応援を行いました。写真が3枚あります。写真の説明。1、段ボールにいろいろな農産物や加工品が入っています。2と3は広報津南の紙面の写真で、グリーンピア津南の休館が町内に与えた影響を分析した記事と、テイクアウトで食べてお店を応援しようという広報津南の表紙です。写真終わり。7月から9月、ユリ農家×おかみプロジェクト、新型コロナウイルスによる売り上げの減少は飲食店だけでなく、農産物にも及びました。津南の地場産であるユリもその一つ、逆境を糧に、旅館業と農業が協力し合う農官連携により多くのマスコミに取り上げられ、ふるさと納税の増加に寄与しました。写真の説明、ユリ農家の方と旅館のおかみの集合写真です。中央の人が大きなユリの花束を持っていて、皆さんの前と後ろにたくさんのユリの花が飾られています。写真終わり。8月、DMO の設立検討を開始、津南の観光地域づくりをどういった方向で進めていくのか、それを担う法人の設立や事業内容を検討するために設立検討委員会を開きました。検討された結果をもとに、法人の設立に向け、次年度以降の事業内容、また観光協会との住み分けや 存続についても検討を続けていきます。写真の説明。適正な距離をとって座り、会議をしています。写真終わり。9月、津南中等の未来を考える会。津南中等教育学校の存続が危ぶまれるニュースが流れたことを受け、津南中等教育学校について話し合う場を作りました。参加された方の中から、より魅力ある中等教育学校となるための新しい取り組みを始めた方もいらっしゃいます。継続的に情報交換の場として、ノウハウの共有の場として開催をしていきます。写真の説明。数箇所のテーブルに5、6人ずつ分かれ、話し合いをしています。写真終わり。12月、米農家×おかみプロジェクト。新米の時期になっても、未だ収束が見えなかったコロナウイルス。これからの観光のあり方を探るために、旅館のおかみだけでなく、米農家や福祉施設とも協力しながら、津南の魅力は何だろう、どう伝えたらいいのか、来年、再来年もその先も見据えながら、より魅力的なものになるよう試行錯誤を続けています。写真が2枚あります。写真の説明。1、屋外で米農家の方と旅館のおかみ数人が大きなマイクとカメラの前で取材を受けています。2、マスクとヘアキャップをした人たちが向かい合ってお米の袋詰めとシール貼りの作業をしています。写真終わり。令和3年度の観光地域づくり課 DMO 推進室の活動について、令和2年度は夏祭り、雪祭り、ひまわり広場などの誘客につながるイベントが中止となりました。観光客も大きく落ち込んだ1年となりました。まだ先が見通せない状況ですが、コロナ禍でも住んでよし、訪れてよしの津南町の観光地域づくりを目指します。具体的には、今年度行った新米や百合のように、農家と観光業者が連携し、津南ならではの体験を提供、農産物の販売促進につなげます。また、DMO 法人の立ち上げについては、その核となるワンストップ窓口の開設準備と、滞在型のプログラム造成を並行して進め、令和3年度中の立ち上げに向け準備していきます。また、観光地域づくり課では、移住定住への支援策、企業誘致、商工業者への支援や大地の芸術祭など、止血策、止血の死は止める、血は血液の血、景気刺激策、発展強靭化策の三段構えで取り組んでいきます。観光地域づくり課、電話 765-5454。9ページ、作ろうマイナンバーカード。マイナンバーカードとは、マイナンバー、個人番号が記載された顔写真付きのカードです。マイナンバーの他に、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax による確定申告等の電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスにご利用いただけます。また、マイナポイントを取得するために必要になります。マイナンバーカード及び電子証明書には有効期限があります。マイナポイントとは、マイナンバーカードを利用したポイント制度です。キャッシュレス決済サービス、〇〇ペイなどでチャージや買い物をすることで利用した額の 25% がマイナポイントとして付与されます。上限5000ポイント。マイナポイントはキャッシュレス決済サービスを利用した買い物の際に1ポイント1円として使えます。マイナンバーカード4つの申請方法。1、郵送。1、交付申請書に必要事項を記入し、6ヶ月以内に撮影した顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了。2、証明用写真機。1、タッチパネルから個人番号カード申請を選択。2、撮影用の料金を投入して、交付申請書の QR コードをバーコードリーダーにかざす。3、画面の案内に従って必要事項を入力。4、画面の案内に従って、 顔写真を撮影して送信し、申請完了。3、パソコン。1、カメラで顔写真を撮影。2、申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録。3、申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら顔写真を登録。必要事項を入力して申請完了。4、スマートフォン。1、スマホで顔写真を撮影。2、スマホで交付申請書の QR コードを読み取る。3、申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録。4、申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら顔写真を登録。必要事項を入力して申請完了。ポイント。QR コード付き交付申請書が順次送付されています。送付された交付申請書の QR コードを読み取ると、スマートフォンで簡単に申請することができます。また、スマートフォンをお持ちでない方も、必要事項を記入し、郵送で申請することができます。届かない方は、役場窓口でも発行することができます。マイナンバーカード Q&A。 9. マイナンバーを集めて悪用されたりしませんか？ A. 悪用されないよう、法令で厳しく制限しています。マイナンバーの利用範囲は、法令で厳しく制限されています。法令で定められた利用範囲を超えてマイナンバーを収集・管理した場合、刑事罰が科せられることもあります。9. マイナンバーを知られたら、なりすまし被害が起きませんか？ A. 本人確認を徹底し、なりすましを防いでいます。マイナンバーを使う手続きでは、必ず本人確認書類などによる本人確認を行うことが義務付けられています。マイナンバーだけでは手続きはできません。9. マイナポイントはいつまでもらえますか？ A. 令和3年3月までにマイナンバーカードを申請した方がもらえます。マイナポイントの対象期間が延長になり、令和3年3月までにマイナンバーカードを申請し、令和3年9月までのチャージまたはお買い物が対象となりました。お問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 マイナンバー。申請発行について、税務町民課 765-3113。 10ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。相談。弁護士による無料法律相談開催。法律に関わる問題、悩みについて、弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人、一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、先開催日の前週の金曜日までに申し込みください。なお、定員に達し次第、締め切りとなります。開催日、原則毎月第2水曜日。今後3ヶ月の開催予定日、4月14日水曜日、5月12日水曜日、6月9日水曜日。時間、午後1時30分から3時30分。6月は午後4時まで。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 募集。津南町国土強靭化地域計画括弧案に対する意見公募。町では大規模自然災害に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策を総合的かつ計画的に推進し、町民の生命と財産を保護し、社会経済活動を安全に営むことができる強靭な地域づくりを推進するために、津南町国土強靭化地域計画案を作成しました。この案について皆様のご意見をお寄せください。公表資料、津南町国土強靭化地域計画、括弧案。閲覧、公表場所、 津南町ホームページまたは津南町役場総務課窓口。募集対象、町内に住所がある方、町内に事務所や事業所を有する個人や法人など、町内に勤務・通学している方、その他案件に具体的な利害関係を有する方、意見の提出方法、計画案の閲覧、公表場所に備え付けの様式により、住所、名前、電話番号を明記し、持参、郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で提出してください。提出先、持参、総務課総務班、郵送、郵便番号 949-8292、津南町大和田下船渡母585番地、津南町役場総務課総務班宛て、ファックス 765-4625、メール somu@town.tsunan.niigata.jp、 件名に国土強靭化と記載ください。募集期間、3月23日火曜日から4月6日火曜日。意見の取り扱いについて、いただいたご意見を考慮した上で計画の策定を行います。個人情報を除き、いただいたご意見の概要とそれに対する町の考え方を公表します。ただし、ご意見をいただいた方に対して個別の回答や提出された意見用紙等の返却はいたしません。あらかじめご了承ください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 囲み記事、新潟県労働金庫様より、新潟県労働金庫女性応援プロジェクト、ほんの気持ちプロジェクト、新潟県労働金庫女性応援プロジェクト及び十日町支店の事業であるほんの気持ちプロジェクトで、絵本及び1万円の寄贈をいただきました。絵本は各保育園及び子育て支援センターに置かせていただき、1万円は子育て支援センターのおもちゃ購入に使わせていただきます。写真、小林推進委員長左と万場支店長右。写真終わり。
11ページ、津南町成人式。昨年から度重なる計画の変更と開催についての連絡が遅れていることを、新成人の皆様と関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。つきましては、令和2年度成人式及び令和3年度成人式の日程が決まりましたので、お知らせします。令和2年度成人式。新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年から延期となっていた令和2年度対象者、平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方の成人式を次の通り開催します。感染症対策として3密回避等可能な限りの対策を取りながら、時間短縮をして式典のみを行うこととしました。なお、式典への出席がご心配な方のために、集まることなくオンライン、YouTube での式典参加もできるように準備を進めています。対象者の皆様の参加をお待ちしております。開催日時、5月3日月曜日、憲法記念日、受付開始、午後1時から。開催場所、ニューグリンピア津南6階オーロラ。その他、町内にお住まいの対象の方で案内文書が届いていない方がいましたら、お手数でも事務局までご連絡をお願いします。緊急事態宣言が発令されている地域からの参加は自粛していただき、オンラインでの参加をお願いします。また、会場で参加を希望される方は、通知文書に添付されている2週間前からの健康チェックシートを記入して、式当日に提出をお願いします。成人式の前後に飲食を伴う大人数での同級会等は自粛をお願いします。 令和3年度成人式、令和3年度対象者、平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方の成人式は、次の通り開催予定です。内容などの詳細は、後日改めてお知らせします。開催日時、9月20日月曜日、敬老の日。受付開始、午後1時から。開催場所、ニューグリンピア津南6階オーロラ。お問い合わせ事務局、津南町公民館、電話765-3134。健康づくりアラカルト、私の健康づくり、大割の涌井勝子。平成8年に大病を患い、絶対に元気になろうと始めたのが、テレビ体操と畑仕事です。特にラジオ体操第一は素晴らしいと思います。その後、友人からタップの卓球教室に誘われ、ピンポンしかしたことがない私は、サーブから練習しました。下手だからよく動き、一日の歩数が1万歩になり喜んでいました。私以外は卓球の上手な方ばかりです。皆さん、おのおの個性があり、小さな白球は人柄を乗せて飛んできます。私の目標は、ラリーしながら1点でも打ち返すこと。楽しくて楽しくて嬉しいです。また、タップのお試し券でエアロビクスも始めたところ、すっかり常連になり、卓球の前の準備体操のようになり、体力づくりに役立っています。八十路までと心に決めた1週間のふるさと旅行のためにも、体力づくりを頑張っています。実家は濃尾平野の平らな愛知県稲沢市です。行きに6時間、名古屋着で即職場の OG 会に参加し、話に花が咲きます。畑だったところが、今はいわゆる医者通りとなり、スーパーありと何でも揃い、喫茶店も多く、兄弟たちと3時に集まり、畑の先生の弟と、仲良くコーヒータイムを楽しんでいます。全く不思議なご縁で、兄嫁が松の山の人で、兄弟たちはみんな山菜が大好きです。兄曰く、なぜ津南の野菜は美味しいのだ、と。これは豪雪津南の水の良さから美味しい野菜ができているのだと思います。兄弟会、中学のクラス会、〇〇ちゃんと呼び合う仲良し4人組も集まり、ピーチクパーチクと時間も忘れ話し込みます。曲がり始めた背を伸ばしながら目的を持って毎日を歩くように努めています。卓球のコーチより、勝子さん、はーいと名前で呼ばれ、嬉しいね、若返ります。月曜日のメンバーの皆さん、いつも感謝しています。ありがとうございます。写真の説明、卓球台の前で、ラケットを握り、ポーズを取る涌井さんが写っています。写真終わり。12ページ、ハイコンチョ、肩骨体操です。あなたはいくつできますか？一つでもできないものがある方は要注意。足腰が弱ってきている心配があります。そんなあなたにおすすめなのは、肩骨体操です。4枚のイラストがあります。おのおのに四角いチェック欄がついています。1、手すりを使わずに階段が登れる。2、2キログラム程度の荷物を持っても歩ける。3、片足で靴下が履ける。4、横断歩道を青信号で渡りきれる。肩骨体操参加者の声。体操すると体が軽くなって気持ちがいい。一人だと続かないけど、みんなと一緒に体操すると楽しく続けられる。体操をし始めてから膝の痛みが軽くなってよかった。現在、教室に参加されている方には、 体操の大切さや効果などを実感していただいています。令和3年度健骨体操教室申し込みについて、対象者、町内にお住まいで教室の会場に自分で来ることができる方、年齢や性別に関係なくどなたでも参加できます。実施内容、内容、脳を刺激する体操、筋肉と骨を鍛える体操、ストレッチ、場所、各地区の公民館など。会場や時間等の詳細は総合センタータップまでお問い合わせください。参加費1回300円、初めて参加される方は1回無料体験ができます。お申し込みお問い合わせ先、健骨体操事務局 NPO 法人タップ、電話765-5776。感染症予防対策を徹底して教室を行っています。教室実施マニュアルを作成し、手指や用具の消毒、3密回避、換気など感染拡大防止に努めています。まずはお気軽にお問い合わせください。皆さんの参加をお待ちしています。写真、写真の説明、健骨体操をやっている様子です。先生を前に椅子に座って参加者8名が両手を肩まで伸ばしています。写真終わり。13ページ、生き生き大好き津南町。今月は滝沢祥子保健師。3月は自殺対策の強化月間です。誰も自殺に追い込まれることのない社会に。新潟県では平成10年857人以降、自殺者数は減少し、令和元年には408人と半数以下に減少しました。しかし、自殺死亡率は全国的には上位4位と依然として高い状況です。十日町地域は県内でも自殺者の割合が高く、特に85歳以上の自殺死亡率が高く、自殺対策が重点課題となっています。津南町は年ごとのばらつきが大きいですが、やや増加傾向にあります。新型コロナウイルス感染症対策により、様々な社会活動に影響が出ています。今後も同ウイルスによる経済活動や社会生活の影響から自殺リスクの高まりが懸念されます。自分が辛い気持ちを抱えていたら、まずは信頼できる誰かに相談しましょう。自分の気持ちを受け止めてもらえると少し気持ちが落ち着いてきます。これからのことは焦らず一緒に考えていきましょう。家族や親しい隣人が悩みを抱えていたら、自殺につながる悩みは、健康のこと、家族や家庭のこと、お金や生活のことなど、様々なものがあります。それらがいくつか重なり合い、心が追い込まれてしまうことで、自殺のリスクは高くなると言われています。本人だけの問題ではありません。周囲の皆さんが気づき、相談先につなげることで防ぐことができます。家族や隣人がいつもと違う様子に気づいたら、勇気を出して声をかけてみましょう。話を聞くときは、心配していることを伝え、相手の考えを否定せずに尊重し、できる限り耳を傾けましょう。相談を受けた方も一人で抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、本人の置かれている状況や気持ちを理解してくれる、信頼できる家族、友人、上司といったキーパーソン、鍵となる人の協力を求め、連携を取りましょう。身近に相談する方がいない、どこに相談したらよいか悩んだら、 下記の相談窓口に連絡してみてください。相談窓口の紹介。十日町地域振興局健康福祉部、電話 757-2402、 平日8時30分から17時15分。津南町役場福祉保健課健康班、電話 765-3114、 平日8時30分から17時15分。中越地域命と心の支援センター、電話 0258-88-0070、 平日8時30分から17時15分。新潟県心の相談ダイヤル、電話 0570-783-025、 365日24時間対応。見守りんのイラストがあります。一人で悩まないで僕に電話ください。イラスト終わり。相談を受けたらこんなお手伝いができます。悩みや辛い気持ちを伺います。うつ病など心の病気が元になっている場合は、医療機関への連絡や予約のお手伝いをします。辛い気持ちになる悩みを整理し、解決に向けた相談ができるように、各専門相談窓口につなげるお手伝いをします。日頃からストレスをためない工夫を、悩みやストレスの対処法、相談する、体を動かす、今の気持ちを書いてみる、腹式呼吸を繰り返す、音楽を聴く、歌を歌う、自分なりのストレス対処法を身につけて、心の病気を防いでいくことも心がけましょう。14ページ、国保だより。就職や退職により、健康保険が変わったら、手続きはお早めに。就職、退職などで保険の種類が変わったときは、14日以内に。国民健康保険、国保の加入・脱退の手続きが必要です。基本的に会社でなく、本人が届け出するお手続きです。なお、必要書類が揃わないなどの理由で、国保の加入・脱退の手続きが遅延する場合、その期間に病院にかかる際は、以前の健康保険証は使わずに、健康保険が切り替え予定であることを病院窓口にお伝えください。表、加入・脱退等の手続きに必要なものを表した表です。記載事項を読みます。加入、1、会社を退職したとき、必要なもの、退職日が確認できる書類、離職票、資格喪失連絡票など、2. 扶養を取り消しになったとき、扶養取り消し日が確認できる書類、資格喪失連絡証など。3. 任意継続が終了したとき、任意継続の喪失日が確認できる書類、資格喪失連絡表。脱退、会社に就職したとき、家族の扶養になったとき、新しく加入した健康保険証または資格取得連絡票、その他、就学のために他市町村へ転出するとき、国保のみ、学生証など在学を確認できる書類、国保の保険証、表終わり。大学などへ進学が決まった場合、学生用保険証の交付。津南町国保に加入している方で、進学を理由に町外に転出する場合、学生用保険証への切り替え手続きを行うことで、引き続き津南町国保の保険証を使うことができます。学生用保険証は、丸学と記載されます。学生用保険証の交付手続き、括弧1、 4番窓口税務町民課町民班で転出届を提出する。括弧2、5番窓口福祉保健課保健班で学生用保険証への切り替えの届出を行う。必要なもの、1、学生であることが証明できるもの、在学証明書または学生証、入学前の場合は合格通知書。2、今までの国民健康保険証。大学などの卒業が決まった場合、学生用保険証の返却。津南町国保の学生用保険証をお持ちの方で、今年3月に卒業予定の方がいる世帯では、進路に応じた手続きが必要となります。必要書類を確認の上、手続きをお願いします。学生用保険証の返却手続き。卒業や退学によって学生で亡くなったとき、必要なもの、認め印、学生用保険証。新しく別の健康保険に加入したとき、必要なもの、新しく加入した健康保険証、認め印、学生用保険証。津南町へ戻った、転入したとき、必要なもの、認め印、学生用保険証。
15ページ、地域おこし協力隊だより。足ヶ崎地区、宇和団地区、地域おこし協力隊の南雲瑠璃子です。予感の子、皆様どうお過ごしでしょうか。ここ足ヶ崎地区には、積もり積もった雪の上に動物の足跡があり、昨年6月末に引っ越してきたばかりの私たち家族には、まだまだ知らないことばかりで、足跡もどれがどの動物か、見当こそつきませんが、物珍しくもあり、足ヶ崎ならではと見つけてはワクワクする毎日。今回は津南で初めて体験したことのお話です。うちの裏には赤沢神社があり、神社と家の間は畑になっています。もともと自分たちで食べる作物は自分たちで作ってみたいという思いがあり、こちらに引っ越してきた私たちですが、経験もなければ知識もない。何より越してきた時期が6月末だったこともあり、種まきや苗を植えるのに適さない時期でもありました。そんな中、唯一種をまき、無事収穫できた作物が枝豆でした。引っ越す前に住んでいた埼玉県の種苗屋さんで、津南町で畑をしたいと話すと、畑の環境と引っ越す時期を聞かれ、せっかく新潟県に行くのであれば、とおすすめしてもらったのが、黒崎枝豆。さすが種苗屋さん、黒崎枝豆の美味しさや育てやすさを知っていて、話をしてくれました。長雨の続いた去年の夏、引っ越して間もない7月の中旬を過ぎた頃、ようやく種をまき、8月、9月、10月、ぐんぐんと育つ大豆のたくましさに驚きと喜びを感じながら、収穫の時を迎えました。しっかりと膨らんだ枝豆の鞘の中は、ちゃんと食べられる状態になっているだろうか。不安と期待の入り混じる中、自分たちの手で初めて育てた作物を、ついに食したその時の感動は今でも覚えています。枝豆の他にチャレンジしたのが、人参、大根、ルッコラ、ニンニクなどです。どれも初めて畑に種をまき、発芽して育ってはいたのですが、時期が遅すぎたのでしょう。収穫には到達しない生育状態の中、雪の下になり、今に至ります。やってみなけりゃわからない。やらずにできるわけがない。津南に来て体験したことです。農業の豆知識。農業に関する情報収集。新規就農者支援。さあ農業を始めようと思ったのはいいものの、どのような準備を進めていけばいいのでしょうか。そのために必要な第一歩が情報収集です。次のウェブサイトでは、
新規収納を目指すあなたに必要な情報をまとめていますので、参考にしてください。農業を始める .jp 職業としての農業に興味を持たれた方や、農業を仕事にしたいと考え始めた方に役立つ情報を集めたポータルサイトです。https://www.be-farmer.jp/QR コードがあります。収納新潟スタートナビ。新潟県での収納を目指す方に向け、農地など継承できる資産や、地域の受け入れ体制、収納イベントの情報を発信する収納ポータルサイトです。https://syunou-niigata.jp/QR コードがあります。また、町では国の補助事業である農業次世代人材投資資金を活用して新規就農者を支援しています。農業次世代人材投資資金には、準備型と経営開始型があります。準備型。就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける者に対し資金を交付します。交付対象者。就農予定時に49歳以下の者。交付額、最大年150万円、最長2年間。経営開始型、次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付します。交付対象者、独立・自営就農時に49歳以下の者。交付額、経営開始1から3年目、年150万円。経営開始4から5年目、年120万円。最長5年間、前年の所得によらず定額。写真。経営開始型を活用して、ナルコランとウルイの栽培をしている貝坂の桑原さん。写真終わり。津南町では、平成24年から令和2年までに、経営開始型を活用して18名が就農を始めています。詳しくは農林振興課までお問い合わせください。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。16ページ、ブックタイム、広報ライブラリー。3月、弥生。ふと気がつけば新年度が目前になりました。新型コロナウイルスの影響でイベントなどが少なかったためか、今年度はあっという間に1年が経過したように感じますね。4月から環境が大きく変わる方もいるかと思いますが、体調、感染対策に気をつけながら、新生活も頑張っていきましょう。今年度のひまわり号は無事に終了しました。感染症の影響で例年より1ヶ月遅れの開始となった移動図書室ひまわり号ですが、予定通り2月で終了しました。今回はいくつかの集落で新規利用者が増え、少しずつですが利用が増えてきています。利用の際には感染症対策として、車内に同時に入れる人数を制限したり、利用者にマスクの着用をお願いしたりと、これまでとは勝手が違う部分もありましたが、子どもたちも含め、皆さんからご協力いただけたことで無事終了することができました。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。来年度の実施は5月からを予定しています。日程や利用方法などの詳細は次回の4月20日号で案内予定です。絵本コーナーが探しやすくなりました。2月の休館日を利用して、絵本コーナーの並びを 他の本棚と同様に縦並びにしました。それに合わせて、今まで別々になっていた、あからな行の絵本の普通サイズと背の高いサイズを一箇所にまとめました。また、タッチパネル検索の場所情報について、今まで絵本と幼児絵本の二通りだったものを新たに、手のひらサイズ絵本と迷路仕掛け絵本の分類を追加しました。これらの絵本は以前からありましたが、検索上では絵本と表示されていたため、正しい場所がわかりづらかったのですが、今回の変更により、専用の場所表示となったため、検索上からも見つけやすくなりました。図書への書き込みはご遠慮ください。近年、図書室の本の空白ページなどに、自分が読み終えたサインの記号の書き込み等が見受けられます。図書室の本は、町民の皆様の共有財産ですので、個人的な書き込みはご遠慮ください。自分が借りたかどうかの確認には、貸し出しの際にお渡しするレシートを保存しておく等によりご確認ください。休館日、3月29日月曜日、4月26日月曜日。今月の一冊、煽り運転、被害者・加害者にならないためのパーフェクトガイド、在留者。昨今何かと話題に上がる煽り運転について、しない・されないための運転方法やドライブレコーダーの選び方など幅広い対策方法が掲載されています。3月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、地図ですっと頭に入る古代史、小文社。野鳥と木の実ハンドブック、文一総合出版。7日間で手に入るスタンフォード式ぐっすり睡眠、ゴマブックス。日本のおいしいお取り寄せ、 JTB パブリッシング。推しも湯、宇佐美凛。刑事の加瀬、堂場俊一。灰の劇場、恩田陸。ジャックポット、筒井康隆。子供の本、なんで夜は怖いの、ポルプ出版。子供六法、公文堂。算数・数学で何ができるの、東京書籍。夢の発電って何だろう、講談社。絵本、僕牛になる、中川博隆。パンドロボー VS 偽パンドロボー、柴田恵子。ムーミン谷の仲間たち、東部ヤンソン。ミッフィー子供図鑑ステップアップ、ディック・ブルーナ。17ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。食べ頃を知るたぬき来てトウモロコシ、母より先に味見するなり。食べ頃を知るたぬき来てトウモロコシ、母より先に味見するなり。北村雅子。気持ちよく寒い風吹く冬の朝、ミニひまわりのプランター洗う。気持ちよく寒い風吹く冬の朝、ミニひまわりのプランター洗う。小島佳代子。朝起きて読書の習慣身につければ、ことわざの意味肌で感じる。朝起きて読書の習慣身につければ、ことわざの意味肌で感じる。江村大輔。根元では寄り合う二本が伸びゆきて、一本になる夫婦椿は。八重垣神社。根元では寄り合う二本が伸びゆきて、一本になる夫婦椿は。石橋敏子。 雪降りて山肌を薄き白覆い、尾根は金色に縁取られあり。雪降りて山肌を薄き白覆い、尾根は金色に縁取られあり。つばた恵子。蜜蜂の一生分の仕事という小さじ一杯の蜂蜜をはむ。蜜蜂の一生分の仕事という小さじ一杯の蜂蜜をはむ。貝沢恵子。この町で脳に生きんと移り住む若き夫婦の笑顔の嬉し。この町で脳に生きんと移り住む若き夫婦の笑顔の嬉し。関谷育子。 NHK の歌合戦見るあの脇で、母は雑煮の大根切り行き。 NHK の歌合戦見るあの脇で、母は雑煮の大根切り行き。恩田久美子。6月にようやく背負いしランドセル、入学式の写真の届く。令和2年コロナ禍。6月にようやく背負いしランドセル、入学式の写真の届く。丸山直子。赤き顔、長きくちばし、ハンサムと、家ねど時を好みし我は。赤き顔、長きくちばし、ハンサムと家ねど時を好みし我は。小野塚恒雄。孵化したるメダカの稚魚の縄張りを主張する様、睡蓮鉢に。孵化したるメダカの稚魚の縄張りを主張する様、睡蓮鉢に。高橋春江。三食を自らの手で箸持ちて、食べる幸せかみしめ味わう。三食を自らの手で箸持ちて、食べる幸せかみしめ味わう。内山菊。ストーブの設定温度上げ下げし、春に近づく里山暮らし。ストーブの設定温度上げ下げし、春に近づく里山暮らし。尾身初江。猛暑の中、コロナウイルスと重なりて、子らは帰らず、ふるさと寂し。猛暑の中、コロナウイルスと重なりて、子らは帰らず、ふるさと寂し。滝沢勝江。起きるには、少し早い午前4時、遠くでカラスがカーカーと鳴く。起きるには、少し早い午前4時、遠くでカラスがカーカーと鳴く。風巻京子。こんがりと焼くカジカの熱燗を、子は備えたり遺影の父に。こんがりと焼くカジカの熱燗を、子は備えたり遺影の父に。鈴木綾子。先立てる一人の友を思いつつ、吹きしく風の声を聞きおり、服部和夫さんを悼む。先立てる一人の友を思いつつ、吹きしく風の声を聞きおり、萩原光幸。調整学園。初会の老人会は、また別のネックレスをと並べて選ぶ。初会の老人会はまた別のネックレスをと並べて選ぶ。中村武子。入院問う3泊4日の旅の日よ、リフレッシュして今日の退院。入院問う3泊4日の旅の日よ、リフレッシュして今日の退院。島田正幸。俳句岩菅俳句会2月。歯科医師の声柔らかに死音かな。歯科医師の声柔らかに死音かな。ひさこ。ぬる燗をかしぐおかみに麹のか。ぬる燗をかしぐおかみに麹のか。ちねお。除雪夫の詰め所にたぎる大夜間。除雪夫の詰め所にたぎる大夜間。ふさよし。 大の子を持ち出し向かう雪の壁。大の子を持ち出し向かう雪の壁。吉次。鉄塔まで配線工の大かじき。鉄塔まで配線工の大かじき。緑。寒風にさらされしわの深くなり。寒風にさらされしわの深くなり。霊子。雪女郎、夜寝の犬をさらいけり。雪女郎、夜寝の犬をさらいけり。三重。数の子を口にならして一人酒。数の子を口にならして一人酒。都州。昼時の栗屋ともして雪の底。昼時の栗屋ともして雪の底。耐え。雪かきや酒一合と同じ汗。雪かきや酒一合と同じ汗。森人。コロナにて家より拝む初詣。コロナにて家より拝む初詣。芙美子。
18ページ。病院祭事記。糖尿病、生活習慣病、内科外来開設のご案内。総看護師長、風巻真理子。令和3年4月から、糖尿病、生活習慣病、内科外来を開設いたします。水、木曜日の週2回の診療となり、専門医である佐野副院長、西村先生が診察を行います。生活習慣病管理が必要な方には、糖尿病療養指導士等の多職種が治療・検査にかかる説明や生活指導等を行います。現在、看護師、薬剤師、管理栄養士が療養指導士の資格を取得しています。月2回チーム会を行い、多職種で糖尿病、生活習慣病への取り組みを行っています。私たち医療者も学習しながら指導が充実したものになるよう努めています。また、生活習慣病管理を行う方には、合併症の検査を計画的に実施する予定です。検査料は生活習慣病管理料の中に含まれます。詳細については、リーフレットを活用し、医師からも説明いたします。合併症管理を行うことで、健康寿命の延伸が図れますので、ぜひご利用ください。ご自身の病気について、不安や気になることがありましたら、気軽にご相談ください。年金コーナー。学生納付特例の継続を忘れずに。学生納付特例制度により、保険料の納付を猶予されている方で、令和3年度も引き続き在学予定の方には、はがき形式の学生納付特例申請書が送られます。4月からも同じ学校に在学される方は、このはがきに必要事項を記入し、返送してください。この場合、学生証のコピーや在学証明書の添付は不要です。在学予定通りでも、学生納付特例を利用せず、納付を希望される場合は、年金事務所または役場までご連絡ください。また、在学校の変更や学生で亡くなった場合も、手続きが必要ですので、ご相談ください。会社を退職される皆様へ、国民年金の加入手続きを忘れずに、会社等に勤務して、厚生年金や共済組合等に加入している60歳未満の方が退職される場合には、国民年金に加入する手続きが必要です。また、会社等を退職される方の配偶者で、第3号被保険者の方は、国民年金保険料を納付する第1号被保険者への変更手続きが必要になります。 これらの手続きには、加入していた年金の資格喪失証明書が必要です。この証明書は、本人もしくは配偶者が勤務していた会社等から作成してもらい、住民票がある市区町村役場で加入年金の変更手続きを行ってください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。6600日。中村千恵子、道平。5600日。高橋美佐子、三玉。3700日。和久井勝子、大割野。3100日。志賀春信、船山。2500日、大倉松、小下がり。2200日、板場恵子、辰野口。1200日、清水正利、大割野。島田美佐、赤沢。600日、相沢美久、船山。100日、島田綾、宮野原。山本清、正面。主な運動、ラジオ体操、テレビ体操、肩骨体操、ストレッチ、ウォーキング、ジョギングほか。議会コーナー。実施された行事。2月22日、津南地域衛生施設組合議会定例会。25日から、3月15日、令和3年第1回定例会。3月2日から3日、合同常任委員会。5日、総括質疑締め切り。今後予定されている行事。4月2日、県町村議会議長会議長会議。6日、議会運営委員会。6日、全員協議会。19ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。津南オールピープル、NPO 法人タップ。タップでは、人と人とのつながりを大切にしています。コロナ禍で家族や友人と会うことが難しく、今までのような生活ができないことで、つながりが途切れがちな方もいるのではないでしょうか。そんな時だからこそ、タップでは、いつの時代も変わらない人と人とのつながりの大切さを伝えていきたいです。つながりで人づくりと街づくり、健康づくりを目指します。を理念として、スポーツ及び健康づくり活動や文化活動、イベントなどを開催していきます。皆さん、できることから始めましょう。令和3年度会員を募集しています。令和2年度も終わりに近づき、卒業や入学シーズンとなりました。春から心機一転、仲間づくりや健康づくり、趣味づくりをしてみませんか。現在、タップ及びクアハウス津南では会員を募集しています。詳しくは、2月20日号で配布しましたタップで行こうをご覧ください。なお、町総合センター及びクアハウス津南での教室は4月1日木曜日から開催します。写真が3枚あります。1、たくさんの友達と遊ぶって楽しいよ。この指と生まれ。写真の説明、野外です。稲を干すハゼのように丸太を4段に組んだところに子供たち7人が登って笑顔でカメラの方を向いています。2、津南町親善水泳大会7月開催予定。写真の説明、屋内プールです。 3人の選手が前かがみになり、スタートの姿勢をとっています。3. バランスボールは腰痛予防に最適。写真の説明。トレーニングルームです。床に置いた直径5、60センチのバランスボールに、足を開き、両手を左右の腰の位置につけ、背筋をまっすぐに伸ばした姿勢で乗っている3人の女性たちを後ろから撮っています。写真、終わり。お問い合わせは、クアハウス津南、電話765-3711まで。苗場山麓ジオパーク認定商品、特産品紹介、大地の宝物、丸4。商品名、いろいろキノコのなめたけ、信濃草。大地と雪が育む苗場山麓の生態系では、菌類も元気。森では、とても多くのキノコを見つけることができます。縄文時代から主要な食料として、長い年月かけて味の良いキノコをえりすぐり、どこに生えるのか場所を研究し、乾燥保存や塩蔵など大事にしてきました。いわば、苗場山麓の食文化を代表する一つです。写真、写真の説明。小皿に盛られた、いろいろキノコのなめたけです。なめことえのきだけが見えます。写真、終わり。商品名、カテゼ、シナノソウ。郷土料理というには簡単すぎるカテゼの材料は、大根、野沢菜、オクラなど、その時にある野菜で変わります。みずみずしい旬の野菜を生のまま細かく刻み混ぜるだけ。でもとってもご飯に合います。秘密は大地の恵みをたっぷり吸った旬の野菜を取り立てで使うこと。現地でしか味わえない旬の味です。写真、写真の説明。小皿に盛られたカテゼの写真です。写真、終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600、観光地域づくり課、電話 765-5454。20ページ、ナジョモン通信。春季企画展、中井直写真展。破れる風景、ランドスケープフラグメント。会期、4月24日土曜日から6月13日日曜日。入場料無料。写真家中井直氏による雪をモチーフにした作品展です。写真、作品名、2017-0106辰の口。写真の説明。上部の雪のない黒っぽい舗装面と、下部の真っ白な雪で構成されており、その境界は、左端では高さの半分くらいで、左右の中央部に向かいやや下がり、右側に向けてはほぼ右上隅に向けて上がっています。左右の中央部から右上隅に向かった境界の舗装面に、緑色の断面が台形状の融雪ホースが見えます。写真、終わり。縄文土器の紙コップキャンドル。日時、4月3日土曜日、13時30分から14時30分。体験料500円。対象、小学1年生から大人。火炎型土器が描かれた紙コップを切り抜き、キャンドルを作ります。写真、縄文土器の紙コップキャンドル。写真の説明。火を灯した2個のキャンドルです。写真、終わり。氷炭のマラカス。日時、4月17日土曜日、13時30分から15時。体験料500円。対象、小学1年生から大人。ナジョモンで育てた氷炭に植物の種を入れてマラカスを作ります。写真、氷炭のマラカス。写真の説明。 マラカスが2個並んでいます。氷炭の表面には、1個は赤地に黒い曲線模様、もう1個は黒地に赤い曲線模様が描かれています。写真終わり。ナジョモン友の会会員募集。ナジョモン友の会に加入すると、体験料が半額、秋季企画展の入場料が無料、津南町歴史民俗資料館の入館料が無料、開放や体験スケジュールの送付など、様々な特典があります。年会費、個人会員1000円、小中学生半額、家族会員2000円、詳しくはナジョモンまでお問い合わせください。表、4月にナジョモンで行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付もか、ただし定員になる次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3日土曜日13時30分から14時30分縄文土器の紙コップキャンドル500円、低学年以上。4日日曜日10時から12時、カラムシの糸より1000円、中学年以上。10日土曜日10時から12時、和紙の明かり1500円、中学年以上。11日日曜日10時から12時、安銀編み初級編1000円、中学年以上。17日土曜日13時30分から15時、ひょうたんのマラカス500円、低学年以上。18日日曜日9時から11時、バードウォッチング500円、低学年以上。24日土曜日13時30分から15時30分琥珀の勾玉作り1200円、10歳以上。25日日曜日9時から10時、春の自然観察会500円、低学年以上。29日木曜日9時から10時、ブナ林観察会500円、低学年以上。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、大倉ひまり、小下がり、まさきさん、さきさん、藤木希穂、正面、佐久間さん、はるかさん、石沢ひなた、はくら、こうきさん、よしみさん、丸山こと、とまる、ひろきさん、ゆかさん、高橋大き、大ありの、けいとさん、みきさん、末永くお幸せに、結婚、滝沢のぞみさん、陣馬下、中沢あやみさん、南魚沼市、中沢健太さん、小島、金沢ゆりさん、小島、水落雄太さん、十日町市、島田理沙さん、宮野原。お悔やみ申し上げます。死亡、滝沢和義さん、82歳、血統、中島栄正さん、82歳、大井平、鶴巻義夫さん、82歳、津原、樋口亜紀さん、94歳、城原、高木富さん、94歳、慶福園、福原定治さん、92歳、津原、石田清さん、97歳、慶福園、桑原秀俊さん、77歳、所平、桑原和正さん、80歳、船山、石沢泉さん、70歳、駒帰り。広報編集室、 今年は久しぶりに雪が多い年でしたが、最近は暖かく春の陽気になってきた気がします。私は重度の花粉症なので、エチケットに気をつけつつ、春以降も取材を頑張りたいと思います。来年度もよろしくお願いします。村山拓也。津南町の人口、3月1日現在、括弧内は前月比、人口9222、括弧マイナス9、男4463、括弧マイナス6、女4759、括弧マイナス3、世帯数3466、括弧プラス1、転入9、転出11、出生3、死亡10、婚姻3。広報津南ナンバー717、令和3年3月23日発行。発行津南町役場、郵便番号949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡坊585。電話025-765-3111代表。ファックス025-765-4625。ホームページ https://www.town.nigata.jp/。電子メール info@town.nigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2021年3月20日号を終わります。